はい、よろしくお願いします。金券複合体の男性ですね。
そうです、金券複合体。なんだか難しそうですけど、どうやってカナダがバネみたいに男性を利用しているのか、その仕組みを知るのは面白そうですね。
非常に興味深いテーマだと思います。まずは基本の物理学から。資料にもありましたけど、仕事とエネルギー、
はい、
力が物体を動かした距離との積が仕事で、エネルギーはその能力、位置エネルギーと運動エネルギーがあると。
そうですね。
ボール投げの例が分かりやすかったです。投げると運動エネルギーが位置エネルギーになって落ちてくると逆になる。でも全体のエネルギーはまあ変わらない。
ええ、力学的エネルギー保存の法則ですね。
これを人の動き、例えばスクワットに当てはめるとどう考えればいいんでしょうか。
ああ、良い点ですね。スクワットでバーベルを持ち上げる動作を考えると、筋肉はまあバーベルと自分の体を上に持ち上げるために力を出しますよね。
はいはい。
これは物理でいう仕事をする状態です。だから筋肉はエネルギーを消費します。
なるほど。
一方でバーベルと体は持ち上げられる、つまり仕事をされる側なのでエネルギーを得る。それが位置エネルギーとして蓄えられるわけですね。
うんうん。エネルギーのやり取りがそこにあると。
ええ。空間における力の効果、それをエネルギーという観点から見るためのまあ基本的な考え方です。
なるほど、わかりやすいです。でここから本題の筋肉の話ですね。筋肉ってただこうギュッと縮むだけじゃない。
そうなんです。
資料にあった粘弾性っていう言葉、これはどういう。
ああ、粘弾性、これは文字通り粘り気のある性質、つまり粘性と、ゴムみたいに元に戻ろうとする弾性、この2つの性質を併せ持っているということなんです。
ネバネバしててビョーンと伸びて戻るみたいな。
まあそういうイメージですね。水飴とゴム両方の性質があるような。だから力を伝えたり衝撃を吸収したりするのが得意なんです。
へえ。その筋肉のモデルとして資料では収縮要素とバネみたいな弾性要素に分けてましたね。
ええ、そうです。筋肉が力を出すエンジンみたいな部分が収縮要素、
はい、
それとは別にバネの役割をするのが弾性要素です。で、この弾性要素には2種類あると。
あ、それです。直列と並列、この違いがなんか重要そうですよね。
ええ、重要です。特に直列弾性要素、これは主に腱、例えばアキレス腱なんかが代表ですけど、筋肉の収縮要素と、まあ、直列につながっている部分です。
筋肉と骨をつなぐあの腱ですね。
そうです。筋肉が収縮すると、まずこの直列弾性要素、つまり腱が引き伸ばされるんですよ。
先に腱が伸びるんですか。
ええ。一方で並列弾性要素っていうのは、筋繊維の周りにある筋膜とか、そういう収縮要素と並列の関係にある組織の弾性です。ただ運動でのエネルギー貯蔵という点では、やはり直列弾性要素、腱の役割が大きいんです。
ここがすごく面白いですね。その腱が伸びることでエネルギーを蓄えられる。
まさに。
よく聞くカンガルーの話、あんなに高くぴょんぴょん飛び続けられるのは、着地でアキレス腱とかにエネルギーを貯めて、それを次のジャンプに使ってるからだって。
ええ、その通りです。非常に効率的なメカニズムですよね。
本当に体の中にバネがあるみたいだ。
そしてこれは人間も同じなんです。例えば足首だけでポンポンと連続ジャンプするホッピングっていう運動がありますけど。
ああ、やりますね。
あの時も着地する少し前にふくらはぎの筋肉、下腿三頭筋ですね、これをぐっと緊張させておくんです。
予備的に力を入れておく。
そうです。そうすると着地の衝撃でアキレス腱、つまり直列弾性要素がぐっと引き伸ばされて、弾性エネルギーが効率よく蓄えられる。
なるほど。それで次のジャンプでそのエネルギーを使うから、少ない筋力で高く飛べるんですね。
ええ。これが蓄えたエネルギーを利用してパフォーマンスが高まる、ポテンシエーションと呼ばれる効果です。
ポテンシエーション。だからトップアスリートの動きってあんなに軽やかで弾むような感じなんですね。
そういう側面が大きいですね。単に筋力が強いだけでなく、この弾性エネルギーをうまく利用する能力がパフォーマンスに直結しています。
じゃあこのバネ効果、うまく使うための条件みたいなものはあるんですか。誰でもいつでも使えるわけじゃない。
そうですね。資料では主に2つの条件が挙げられていました。
はい。
1つは 剣が引き伸ばされる、その瞬間にちゃんと筋肉が活動していること、力が入っている状態ですね。
ああ、筋肉が脱力してたらダメだと。
ええ、ふにゃふにゃだとエネルギーがうまく蓄えられません。もう一つは、その伸ばされる状態から縮む状態への切り替え。これが素早く行われること。
伸ばされてすぐ縮む。
そうです。伸長反射とかも関わってきますが、この伸長から短縮へのサイクルが短いほど、エネルギーのロスが少なく、効率よく再利用できるんです。ゆっくりした動きだと、せっかく蓄えたエネルギーが熱になって逃げちゃうんですね。
なるほど。事前に筋肉をしっかり収縮させて準備して、伸ばされたら間髪入れずに素早く切り返す。これが剣というバネを生かすコツなんですね。
まさにその通りです。ジャンプとか、ダッシュのスタートとか、そういう瞬発的な動きでは、この能力が非常に重要になります。
いやー、面白い。単にパワーがあるだけじゃなくて、エネルギーを賢く使う仕組みがちゃんと体に備わっているんですね。
物理の基本原則が実際の体の構造、筋肉や腱の働きとこうやって結びついて効率的な動きを説明してくれる。これはトレーニング指導とか動作を分析する上で非常に実践的な知識と言えるでしょうね。
筋肉だけじゃなくて腱の弾性、これをどう生かすかっていう視点も大事だと。
そういうことになります。
本当に勉強になりました。私たちの体って本当によくできてますね。
本当に。
さて、最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい、何でしょう。
今回は、まあ、ホッピングとか、主に下半身の動きを例に話してきましたけど、この弾性エネルギーの貯蔵と解放という原理、これは、例えば、ボールを投げる動作とか、あるいはテニスのサーブみたいにラケットを振る動作とか、そういう上半身の動きにはどんな風に応用されている可能性があると思いますか？
ああ、なるほど。上半身ですか。肩周りとか体幹のねじりとかにも似たようなメカニズムが。
そうですね。そのあたりどうでしょうか？ぜひご自身の知識とか経験も踏まえてちょっと探究してみてください。